このルカの13章のところにはこの宣教の前進のことが記されてあります。一節にはピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたというような表現があるわけですけれども、おそらくはこのピラトがガリラヤ人を虐殺するというようなことであったのではないかと思います。また4節にはシロアムの塔が倒れて18人が死んだというような思いがけない事故が起こった。しかしそういうような災難というのは私たちにもこの降りかかってくるような場合がある。気をつけなければならないのは何かというと、3節のところにあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。5節のところにも私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと、イエス様は二度にわたって注意をされたわけです。悔い改めないならと、悔い改めということは何なんだろうか。それは方向転換をする、自分自身で考えて自分の思いのそのことで行動するというのではなくて、神様の御心に従っていく、神様の方にこの顔を向けていく、方向を変えていくということであるわけです。私たちは常に神様を第一として生きているんだろうか、そのことが問われるわけです。私たちは生きているのが当たり前のことに思っているわけですけれども、いつ私たちの命が取られるかは誰も分かりません。そのことをまた私たちは覚えなければならないわけです。そしてこのことがあってイエス様はブドウ園のイチジクの木のこの例えを語られたわけですけれども、イチジクの木にこの3年間実が実らない、もう切り倒してしまいなさいと言ったわけですけれども、万人はもう1年そのままにしてください、そして実を結べば良いでしょう、ダメなら切り倒してくださいと。なぜイエス様はそんな例えを言われたんだろうか。それは神様は短絡的にカーッと怒って災いを下される方ではない。私たちはもう一度静まって御心が何であるのかということを考えなければならないわけです。神様は必ず悔い改めのチャンスを与えてくださり、たとえ3年間実を結ばないイチジクの木であったとしても肥料が与えられて猶予がもう一度与えられるならば実を結んでいくことができる。私たちもまた本当に主の前に立ち返って実を結ぶものでありたいということを思います。そしてイエス様は安息日に18年間、この11節を見ると病の霊に疲れて腰が曲がって全く伸ばすことのできない女の人を、この12節には病から解放されるということが出てきているわけです。病の霊、しかもこの解放する、普通の病気ではなかったと思います。もうそれこそ、それは16節にあるそれ18年もの間サタンが縛っていた、それはもうただの病ではなかった。おそらくもうイエス様でしか癒すことのできないもの、サタンに縛られている。それはまた私たちにもまた当てはまるところがあるんではないだろうかと思います。もう薬とか、また医者の治療で治らない、そういうことがあるんではないかと思います。また特に精神的に、また霊的に私たちは疲れを覚えたり、もう本当にこの縛られているようなところがあるかもしれません。しかしイエス様は必ず解放してくださる方であるわけです。私たちはイエス様によって癒される、自由になる、特に今の時代はそのような時ではないかと思います。街道司はその真実がわからなかった、ただ単にその癒しっていうのが行いだと 彼は思っていたわけです。しかしイエス様が言われていたのはこの解放である。それはまさに牛やロバにこの水を飲ませてやるような、もう命を助ける働きだということをイエス様は言われたわけです。命ほど大切なものはないわけです。私たちはその命を失ってしまったら何の意味もない。安息日は何のために与えられたんだろうか。神様は私たちをこの世の労働から解放してくださって、安息日というのはまさにそれは神様を礼拝する時であるわけです。神を第一として生きる。特に今日本はそういうことがもうおろそかになっているような状況ではないかと思います。しかし神の国は拡張していく。それは18節から、神の国は何に似ているでしょうかとイエス様が語られて、19節にはからし種、そしてまた21節にはパン種に似ていると言われたわけです。それはからし種は小さいわけですけれども、まくともう大きな木になって、空の鳥がこの巣を作るぐらいに大きくなる。そしてパン種ももう全体が膨らんでいく。ですから神の国は拡張されているんだと。まあ、神の国っていうのは、まあ、言うなれば教会ということになると思います。実はこの21世紀こそ宣教の時代だと言われているわけです。どの世紀よりも実は数的に救われる人間の数はもう圧倒的に多くなってきているわけです。それはもう人口の増加と比例しているわけなんですけれども、まあ、おそらく今クリスチャンの人口っていうのは23億人ぐらいいるだろうと言われています。まあ、今もう70億人口が超えているわけですし、もうある人なんかは75億超えてるんじゃないかっていうような、もう爆発的に人口の増加している中にあって、まあ、クリスチャンは大体3分の1ぐらいいるだろうと言われています。しかし日本はどうかというと、おそらくはもう 1% 以下ではないだろうか。礼拝に至っては 0.1% か 0.2% というふうに言われているわけです。それはまさにこの24節に狭い門から入るように努めなさいと言われているような、もうまさにこれは日本に当てはまっているような状況ではないかと思います。そして狭い門どころか、25節を見ると、家の主人が外に立ち上がって戸を閉めてしまってから、あなた方は外に立って戸を叩き始め、ご主人様開けてくださいということをイエス様は言われたわけです。もう戸が閉められてから戸を叩くと、そんなバカなことはないわけです。戸が開いてるうちに私たちは入らなければならない。そしてまたそのことのために私たちは祈り、救われる人たちが起こされるようにということを本当に第一にしていかなければならない時であるわけです。27節のところを見ると、主人はあなた方に言います、お前たちがどこのものか私は知らない、不義を行う者たち、みな私から離れていけ。主人が言われている、私は知らない、そんなことがないように本当に私たちはイエス様を知り、またイエス様に知られている、それがどれほど重要なことであるかということを私たちは心に留めておかなければならないわけです。まあ、ユダヤ人たちは28節のようにアブラハムやイサク、ヤコブ、知っているわけです。預言者たち、旧約聖書に出ているわけです。神の国に入っている、しかし放り出されている、まあ、それがもうユダヤ人たちの歴史であったわけです。また29節には、東からも西からも南からも北からも来て神の国で食卓に着きます。30節には、後にいる者が先になり、先にいる者が後になるのですと、本当に最初にはこのユダヤ人たち、イスラエルの人たちに福音が伝えられたわけなんですけれども、彼らはこのないがしろにしてしまった。それどころか もうイエス様を十字架につけてしまうという愚かなことをしたわけです。いや、私たちもかつてはそうだった。罪が分からなかった。しかしこの罪が分かり、悔い改めてイエス様の十字架が私たちの罪のための許しであるということが分かったときに、私たちは救いに預かることができたわけです。イエス様はじゃあどうなのか。33節を見ると、しかし私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。イエス様は前進されるわけです。そして今の福音宣教もどうなのか。いや、実は宣教は進んでいる。日本では確かにクリスチャン人口 1% 未満、礼拝出席者 0.1% から 0.2% と言われたとしても、福音宣教は実は進んできているわけです。そしてまた私たちもうかうかとしてはいられない。35節のところに、見よ、お前たちの家は見捨てられる。私はお前たちに言う、お前たちが祝福あれ、主の皆によって来られる方にという時が来るまで、決してお前たちが私たちを見ることはない。イエス様はそのように言われたわけなんですけれども、実は今はこのメシアニック Jew、この救い主をこの待ち望むユダヤ人たちが実は起こされている。もう私も本当に驚きましたけれども、今イスラエルの中でもこのユダヤ人が救われるという働きがなされているわけですし、そしてそれはもう世界的にもなされている。もう日本でもユダヤ人が救われる。もう神戸でもある一人のユダヤ人は、私は日本に来てこのキリスト教のことを知り救いに預かりましたと、その証を聞きましたけれども、また日本においてもそうしたユダヤ人の、救われたユダヤ人の交わりがなされているわけです。ですから今は本当にこの終わりの時になってきている。もう異邦人もユダヤ人もない。私たちはこのイエス様の救いに預かっていかなければならないわけです。32節を見ると、このイエスは彼らに言われた。それはヘロデがあなたを殺そうとしていますとパリサイ人たちは言ったわけなんですけれども、言ってあの狐にこう言いなさい、見なさい、私は今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い、3日目に働きを完了する。イエス様の宣教の御業というのはもう今日も明日も前進していく。それは悪霊どもを追い出し癒しを行い、そしてまた3日目に働きを完了する。十字架によって完全に罪が許される。それはもう2000年前の過去の話ではなくて、今も実はこのことがなされている。信じている人たちの本当に手によって、その働きによって神の国は今拡張されているということであるわけです。救いに預かった私たちはどうすべきでしょうか。私たちはこのイエス様の御言葉を聞いて、さらに宣教の御業に励ませていただきたい。何よりもまず祈って、神様の御心が何であるのか、そしてまた主に従い、主の喜ばれること、身が結ばれる、そのことを私たちもなさせていただきたいと思います。